今日から第二列王記に入ります。一章から今日は四章までです。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、アバルカラカラバラバラバイカラバラバラバカンバンバラバ、ああ導いてください。聖霊様、聖霊様、私たちを祝福してください。祈りを祝福してください。もっと深く、もっと深く主と交わりができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた、
モアブがイスラエルに背いた。それで二節。
さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを遣わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。
アブの子供がアジアですね。この者が欄干から落ちたんです。そしたらこの病気が治るかどうかバールゼブルに行って聞きなさいと言ったんです。それを神様の人エリアがね、それを神様から聞きました。3節。
その頃主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。
神様がイスラエルの中でないからバールゼブルに聞くに行くのか、ね。私たちクリスチャンがね、占い師とかに行くことはね、こんなに神様が怒ってるんですね。本当に私をどうして信頼しないでバールゼブル占い師に行くのかということですね。4節。
それゆえ主はこうせられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出ていった。
このあなたは必ず死ぬという、ね、予言をしました。その罪はサウルのようにね、伺いを、ね、この占い師にいたからですよね。だから神様を信じないとサタンに伺いをするんですよ。サタンを信じるんですね。だから必ずあなたは死ぬと、そのようにエリアが言ったんです。そしたら王がね、エリアを連れてこいと言うんですね。それで小呪名を送った。小呪名がね、エリアが祈ったら小呪名に死が下って、死んでしまったんです。掴もうとするからです。だから王がまだ再び小呪名をまだ送るんですね。降りてきなさいと、そのようにエリアに命令すると、まだエリアが祈ると死が下って小呪名がまだ死んでしまって、そしたらね、3番目の人がいたんですね。この人は恐れたんです。13節。
王はまた第3の50人隊の長とその部下50人を遣わした。この3人目の50人隊の長は登っていき、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とお助けください。
このようにひざまずいて懇願していった。本当に知恵ある人ですね。そしたら14節。
ご承知のように天から火が降らってきて、先の2人の50人隊の長と彼らの部下50人ずつとを焼き尽くしてしまいました。今私の命はお助けください。
このように助けてください、懇願する 謙遜にひざまずく。だから神様がねこのように答えるんですよ。中古節、
主の使いがエリアに、彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下っていき、
このようにしてね、王の前であなたは必ず死ぬと、もう一度言ったら、エリアが言った通りになりました。17節、
王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第2年であった。アハズヤには男の子がなかったからである。
じゃあ2章1節、
主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出ていった。
このエリアが竜巻に乗って天に登っていこうとするんですよ。その時、エリアがエリシャと共にギルガルに行った。ギルガルは最初カナン地に入って洗礼を授けた場所ですね。切る、転がる、転がす、それがギルガルです。そのギルガルからエリアがね、あなたはここでとどまりなさいと言った時に、私はペデルに行きます、エリアが言うんですね。そしたらまたこのエリシャもね、私も行きます、あなたについて行きます。このようにギルガルからここにとどまりなさい、いや私はあなたが行くところどこにでもついていきますと、そのようにね、なぜかというと竜巻によって天に昇っていくそのことが分かったから、これを粘り強く求めるんです。まだペデルまで行った時に、まだここにとどまりなさいと言った時、私はエリコに使わされた、あなたが使わされたところ私も行きます、ね、その皆さん霊的祝福を受けることはね、このように上かわきが必要ですよ。私は、ね、ギルガルで十分、洗礼を受けたそのところで十分と、そのようにとどまったらそこにとどまるんです。ペデル、神の家ですね。ペデル、神の家に行きます。私も行きます。ね、エリコに行きます。エリコはね、神様がヨシュアを通して、最初、その場所をね、神様の命令によって崩したその場所ですね。だから、主の命令に従って従順する。その場所がそのエリコです。だから私たちが主の声を聞いて神の家で祈り、また従順するんですね。主の声を聞く、それで6節、
エリアは彼にここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。
じゃあ、私はあなたから離れません。これが皆さん、恵みを受ける本当に重要な部分ですよ。私たちが異言の賜物も求めるんですけど、異言も段階があるんですよ。だから異言の深さもあるんですね。私たちがこの神様から恵みを受ける時に、本当にもっと深く、もっと深く、最初はラララという異言が重要ですよ。これもとても重要です。霊の、私たちが霊の世界の 言葉は神様は霊だからね、今晩その部分を皆さんと一緒に分かち合いたいと思うんですけど、霊というものは魂を支配するんです。魂は体を支配するんです。しかしこの霊のことができてこないと、この体の部分にとどまるんですよね。体が、こう肉ですね、肉の部分。じゃあ今日は家で休みなさい、祈る必要があるか、家で祈ってもいいじゃない、もう自分の便利をいつも考えるんです。その部分がね、魂に言うんですよ。そしたら主の霊の声を聞かないんです。主の霊が行ってベテルに行って祈りなさい、いや私はギルガで十分です。まあ他の生徒たちは全部ギルガルとかでとどまってるんです。ベテルでとどまる人もいるし、しかし主の霊は私たちにもっと深いところに行くことを願っておられるんですね。だからヨルダンということは別れることです。ヨルダン渡ったら私たちは天国です。霊の世界に入るんですね。霊に深く入る、その世界。だからその霊の世界も私たちが上渇きがあるともっと深くなるんです。だから私たちがこの異言もそのように最初私たちが疲れた時とかを異言をねタタタタそのように祈るんですけど、まだできっと戦う時、不安な時、異言が強くなる、そのような異言もあるんです。そして、この私たちの魂をたまらせる意見、いつも私の思いは早いんですよね。体の思いより私の魂の思いが早い。その思いをもっと支配する速さは霊の思いです。だから霊が早いんです。霊の答え、神様の答えられることは霊だからね。私たちは霊的な存在ですから、魂の、ね、理論とか位置とかその論理の理解ではなくて、それよりもっと上の段階、神様がこの時間何を願っておられるか、それを知るためには異言が必要よ。だから異言の素晴らしさを知らないと、それを求めないのよ。異言はヨルダンですよ。もう私と完全に離れて霊の世界に完全に入ってしまうこと。それで、霊的に私たちが死生状とか入るんですけど、そこには会話の異言が必要ですよね。神様と会話する異言。だから皆さん、自分がやってるところだけで、十分だと思わないで、もっとエリシャが、ね、エリアから離れない、私たちはイエス様から離れない、もっと深く、もっと深く、それが必要です。だから、ああ私の状態はこれで十分ですと、そのようにね、自分の体、自分の魂の話を聞いてしまったら、それでとどまってしまうんですよ。とどまらない、もっともっと求める、上渇き、これが祝福なんですよ。だからギルガルでも神学校がありました。 ベテルでも神格がありました。またエリコにもあったんですね。ヨルダンにもあったんです。しかしエリシャはずっとついていきました。だからこれは霊の段階のことを言ってるんです。主と私たちは深く交わりをするところまで愛し合う、これが一番よ、一番霊の世界で一番力があるのは主と深く愛し合うこと。主から愛され、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる顔がね輝く。皆さん悪霊をね、このエリコの段階では戦うんですね。戦う、悪霊は出て行け出て行け、出て行かなかったら出て行ってくださいそのようにね、なってしまうんですよ。しかしもっと深くなると主と深く愛し合って、顔が喜びで、心が平安で謙遜であればね、悪霊に出て行ってと言わなくても近づくこともできないし、優しい言葉一つで悪霊は消滅される。悪霊は悪だから、私たちが善を持って愛を持って理解する心を持って愛し合うと、もう普通溶けてしまうんです。霊の世界ではね、もう何か見るんですね。蛇を見たり虎を見たり、何もないんですよ皆さん。これは幼稚な段階です。一番上の段階は愛ですよ。聖霊は愛と力と慎みとの霊ですよ。愛と清さですよ。その中で力がある。だから私たちがね、愛で満ちていったら、悪霊はもう声を出して、ああお前とはもう話にならない。トルストイのイヴァン・バガ、バガ・イヴァンという短編小説があるんですけどね、悪霊がガー怒らせるためにガーン握ってるんでしょ。結局このイヴァンは、ね、賢くないからね、忍耐深く、ああお前のようなものは私はダメだ、怒らせることはできない、それで出ていくんです。本当の力は愛と力、愛、喜びと平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、そこにあるのよ。だから皆さん、私たちが初歩の段階で、ああここでもう見た幻を見た、何かこれもいいことなんだけど、もっと深いが、深い死生所がある。じゃあそれでね、エリアが急接渡
り終わると、エリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った、うん、
このようにね、私たちがね、このこう目標、私たちの目標は御言葉です。その目標であるイエス様、それをもっと最後まで上がわけを持ってる。だから祈りを休んでらいけません。これ私は このぐらいで十分だからじゃなくて、あなたの2倍にしてる。本当にエリシャが、エリアがされたこと、エリシャがね、こう数えてみるとちょうど2倍ですよ、奇跡が。じゃあそれで注意節、
こうして彼らがなお進みながら話していると、 なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。
うん、じゃあ登っていった。そしたらそれを見たからね、信仰が来ました。それで14節、
彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので、エリシャは渡った、
うん、このようにね、ヨルダン川を渡ることになったんですね。エリアの神様がどこにおられるんですか、回答もらった、それが皆さん祈りの結末よ。最後までついていく人の祝福なんです。祈りを適当に終わらないで、最後まで上か下を持って求めるように祝福します。死聖所まで行くのよ、死聖所まで。そして神様と会話する意見をしてください。会話の意見ね。しかし最初から会話の意見ができないのよ。ララから始まる、ギルガルから始まって、ベデルの祈り、ね、もっと深く、もっと深く、それで死聖所まで進んでいく。じゃあエリアがね、塩で水の根源を癒したんですね。その部分のこともあるし、三章に行きましょう。三章、一節。
ユダの王ヨシャバテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。
このヨラムは12年間治めていたということですね。しかしこのものが二節見るとね、
彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた、
うん、このヨラムはバールのものをそれを取り除いたんです。それでしかし三節、
しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった、
うん、このことがずっとあることよね。ヤロブアムの罪、これは金の牛ですね、担当ベデルに置いた部分、それを犯し続けたというんですね、うん、それで彼がモアブが攻撃した時に、南のユダのヨシャパテとまだエドムの王に頼んで、3カ国がモアブを攻撃するようになったんです。ヨシャパテが来て、まだここに預言者がいないかと、ヨシャパテはいつもユダの王のようなね雰囲気を持ってるんですね。それで注意せず、
ヨシャパテは言った、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った、ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです、
うん、じゃあこのエリシャがいるということね、12節、
ヨシャファテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャファテとエドムの王とは彼のところに下っていった、
うん、じゃあこのようにね、何が違うんですか、このねヨラム、イスラエルの王とユダのヨシャパテは イスラエルの王は구조수하여시되여러부암의밑이요오카시츠스겠다だから레이가ね神様に向けてないんです。一つバールはこうなくしたんですけどしかしヨシャパテは心が主に向けてるんです。だから主に聞くんですね。これが重要ですよ。上がわき、主に対する上がわき。皆さん、私たちが異言を語りながら主に質問する、主が私と共に祈ってるからね、私の事情を聖霊様が全部知っておられる。だから何を質問すればいいか教えるんですよ、ヨシャパテのようにそれで質問に答えることも霊よ、聖霊よ。だからエリシャがそれでね、ヨシャパテのために私が答えると言うんですよ。14節、
エリシャは言った、私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう、
うん、イスラエルの王とエドムの王は関係がない。私は会わない。ヨシャパテのために私が会うということよね。だから神様も同じよ。皆さんが本当に神様に愛して神様を求めると答えてくださいます。それで勝利の道を教えてました。もう活気を持ってくるようにして、中古節、
しかし今盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者は盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、
この賛美というものはとってもとっても大切よ。賛美と、ね、神様に祈る異言ということはね、そうすると彼は深く主の御言葉の世界に入る。魂より霊が早い、早いものをキャッチするために、私たちが早く霊の世界のことを触れること、異言というものはね、とってもとても重要。まあサウルも異言をしたということですね。預言者のようだったと。けどまあ彼はずっと続くことはできなくて、不従順して捨てられるんですけど、それで16節、
彼は次のように言った、主はこうせられる、この谷に溝を掘れ、溝を掘れ、うん、
で戦争をするのに水を掘れ、水が出るようにね、この土を掘ること、これは従順が必要ですよ。従順が。だから神様に聞いた後で神様が言われることを従順すること、そしたら奇跡が起こったんですね。これは皆さんが後で読んでみてください、どんな奇跡だったか。4章1節、
預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った、あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております、うん、
新学生でしたね。ペデルの新学生だったかエリゴの新学生だったかわからないけど、その新学生がまあお金もなく借金だけして、結婚はして子供残して死んでしまった、うん、そしたら奥さんがねエリシャ先生に来て叫んで頼むんですよ。その時エリシャ先生に神様の 啓示があるんですね。ニセス。
エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません、うん、
そしたら三節。
すると彼は言った。外に出て行って隣に人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません、
うん、全部あの村の空の器を集めました。それでそこに油を注いだら油でいっぱいになった、ね、それでいつまでだったかといった六節。
器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持っていきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった、
うん、もうありませんと言ったらとどまったんですよ。だから神様がね私たちに、口を大きく開けよと言われるんです、うん、開けて油を受ける、ね、もっと深い世界があるんです。皆さんもっと深くもっと主に上がわけを持って、最後までエリシャのようにねついていける。神様がね皆さんと私を用いてくださると信じます。じゃあそれでね、借金を全部返しなさいと言ったんですね、まだ八節。
ある日エリシャがシュネムを通りかかるとそこに一人の裕福な女がいて彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとにそこによって食事をするようになった、
うん、このエリシャにね金持ちの女性が食事を提供するんですよ。ずっと、通りかかる時に食事を提供する、うん、これが本当に、皆さん祝福ですよ。預言者だということで、水いっぱいをあげても預言者の報いを受ける。預言者が神様から祝福されてるその霊の祝福をね、分かち合うことができたんですね、この彼女がこの世に提供することを見ながら彼女の必要を探すんですよ。何があるかな。だから自分のしもべエリシャのしもべケアシですね。ケアシにちょっと何が必要であるか聞きなさい。それでエリシこのケアシがねこのように言うんですよ。14節。
エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年を取っています、
うん、子供がない。そして夫は年より、それでね、来年今頃子供が与えられる。このように素晴らしい祝福を受けるんですね。17節。
しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り翌年のちょうどその頃男の子を産んだ、
うん、このようにね、神様の人、祈る人応援するとこれも上がわけよ。そのように目に見えるから自分の賜物が奉仕ですよ。その奉仕を持って自分の役割をすると、このように自分が必要なものが神様から満たされるんですね。じゃあそれでその子供が死にかけた時にまだエリシャをとして死がまだよみがえらせる祝福もあるんですね。これイエス様の行いがエリア、エリシャを通してね、こう再現されること、まあ、これは何の意味かというとエリアとエリシャにイエス様の霊がおられたということ。ナザロをよみがえらせる、まだ 다리다구미또시다쇼조오오코시다시가산주코세스
それから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。
まあ、死んだ子供が生き返った、ね。またその月がね、38節。
エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。
この神学生たちも飢饉があったので食べ物がないんですよ。それで、こうね、39節。
彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。
うん、毒ですね。毒が入っているつる。それを煮たんですけど、これは食べることはできない。そしたらまたエリシャが41節。
エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。
このようにまあ毒がなくなるし、まだ100名の人々にもこの麦 の, このおにぎり、それを食べさせて残ったということもあるんです。私たちはイエス様のこの奇跡を見てるんですけど、このエリア・エリシャの中に聖霊様が、聖霊様はイエス様の御霊です。父の御霊です。だから聖霊は父の心、私たち、またこの心、私、父の心子に、子の心父に、そのようにして私たちをね、父の愛が深く分かるように、また父に従順するように導いてくださるんですよ。だから今日も聖霊様といい言で祈りなさいね。もっと深い死聖上の段階まで進んでいってください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。